先週は初めての王であるサウルが神様の前にですね、自分の道を誤っていってしまったことをご一緒に見ました。二度目の失敗というのは、サムエル、預言者サムエルが来るのを待ちきれずに自分自身で神様の前に生贄を捧げてしまうと、捧げ終わったところにちょうどサムエルが来てということがあったわけでしたね。で、その15章の一番最後のところは、サムエルはラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登っていった。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれたという、その記述で終わっています。神様がイスラエルに王を立てるということを、まあ、民の方から出たことでしたけれども、よしとされて、そして選ばれたサウル王であったのにもかかわらず、サウルがこのような歩みをしてしまったゆえに、このことを悔やんだ。実際にその任命にあたったサムエルもそのことを悲しんだと書かれていました。そこから16章のところに入っていきます。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たしていけ。あなたをベツレヘム人エッサイのところに使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたからと言うんですね。サウルのことでサムエルは非常に悲しんでいたと言います。彼にとっても王を任命するというのは初めての経験でした。神様からこの人というふうに言われた、その人を任命したにもかかわらず、その人の行く末が良いものでなかった。一体神様がなさることというのはどういうことなのか、それは完全ではなかったのか、神様が選ばれた人であっても失敗過ちを犯すことがあるのか、それに直接携わった自分としてはそのことをこう整理しきれない思いで悲しんでいたということなのでしょう。ところが神様はそのことを悔やまれたと言ってその後にさらに続けて、私はもうすでに自分が立てようと思う王を見つけているというふうにおっしゃるんですね。でサムエルに対しては、いつまであなたは悲しんでいるのかというふうに言われるわけです。サムエルにしてみれば、いつまでと言ってもだってというふうに言いたいところがたくさんあったことと思います。でここに主導権を持っている神様とそれに仕えるものとの間の時間的なギャップとか気持ちのギャップとか、そういったものが見えてきますよね。神様は悔やまれたという時に、ではどうしようか、次の王を立てよう、その人を通してというふうに次の場面に入っていきますけれども、神様のその思いを、御業をまだ知らないでいるサムエルは、まだ前の事柄の中に引きずって、それをその中に留まってしまっているという状態になります。そこを抜け出ることは自分自身ではできないわけですね。というのは、自分で事を進められるわけではないからです。サムエルはあくまでも神様に言われたことに仕えるものとして歩んでいたのであり、サウルを任命したのもそうであり、サウルの失敗からではどうしようかということも、じゃあこうしようとサムエルが言えるわけでもなく、サムエルは次の神様の言葉を待たなければいけなかったわけですね。でそこに、角に油を満たしていけ、ベツリヘム人エッサイのところに行け、彼の息子たちの中に次の王を見つけたということが言われているんです。サムエルはこういうふうに言いました。私はどうしていきましょう、サウルが聞いたら私を殺すでしょう。 もはやサウルのところに行くことはなかったサムエルですけれども、まだそのサウルの統治というのが続いていますので、そしてサウルはサムエルや神との関わりということが薄らいでいく中で、自分を見失うということが多くなっていましたので、もし次の王を盾にサムエルが動き始めたということにでもなれば、それは黙ってはいない、どうしてそんなところに行くことができるだろうかというわけです。ところが神様はこうおっしゃいました。あなたの群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言えって言うんですね。生贄を捧げに行きなさいと、牛を連れて。で、それであれば不自然なことは何もないでしょう。ただそこにエッサイの家の者たちを招きなさいって、そうした時にあなたのなすべきことを私が教えよう、あなたは私のために私が言う人に油を注げというふうに言われています。主導権が神様にあることが改めて示されていく場面です。行きなさい、しかも角に油を満たして行きなさい、でも表向きは生贄を捧げに行くと言いなさい、そしてエッサイの家の者を招きなさい、私がすべきことを教えよう、私が言う人に油を注げ、それは全部神様側からの主導権でもってサムエルが用意を整えて実際に足を運び出していって、そのところに赴いていくことになりました。4節のところには、それをサムエルは主が告げられた通りにしてベツレヘムへ行ったというふうにまとめられています。主が告げられた通りにしてベツレヘムへ行った。で、このベツレヘムに行くということ自体が、王というものであれば、有力者であれば、本来であればそれはエルサレムに近いところにいるべきものではないかと思われるわけです。神の都、その民の歩みの中心地、神のところに近い、そこに次の王が、でも彼はベツレヘムにというふうに言われていまして、そこに下っていくことになります。ベツレヘムというのは本当に小さな町、何にも大きな取り柄とか特色のない町でした。で、そこにいるエッサイという人たちを招くようにと言われていたわけです。で、エッサイというのは、この聖書を順に読んできていると、このサムエル記の前のところにルツ記というものがあります。で、ルツ記の中でルツが嫁いだ先のお母さんがナオミになるわけですけれども、ナオミの親戚にボアズという人がいて、最終的にルツ記の最後は、そのお嫁さんであるルツと親戚のボアズとが結婚して歩んでいくという結末になっていくわけですね。で、そのルツとボアズの間に生まれた子がオベデといい、オベデの子供がエッサイになります。ですので、その血筋の中でエッサイの家が招かれて、その中の子供たちに王が与えられているという、そんなことをここに見ていくことになるわけです。で、ベツレヘムに行きますと、町に長老たちがいまして、サムエルが来たということになるわけですね。牛を連れてきたということになると、一体これはどういうことなのだろうか。で、良いことをしている時にはあんまりこの預言者という人がですね、自分たちのところに来ることというのはないわけなんですね。まあ、考えてみればですね、おまわりさんが来るのも救急車が来るのも非常事態の時に来るわけです。で、普通のところにそういうのが回るとですね、普通のところの方が多いわけですから、よく回っているところの方が多いわけですから、非常事態のところに大体回っていくことになるわけですね。で、この方がわざわざ来たということになると、それは一体何なのだろうかということが、その長老たちが気にしたことなんですね。 で彼らは町の歩みに責任を持っていましたから、この町で何かふさわしくないこと悪いこと神様が裁かれるようなことが起こったのだろうか、私たちは特に心当たりは実はないのだけれども、もしかしたら私たちの知らない深刻なことが起こっていたらどうしようと、そういうような思いで彼らがこう聞きました。平和なことでおいでになったのでしょうか、それとも平和ではない、私たちに何か落ち度がある、そのようなことで来られたのでしょうかという問いです。サムエルは答えました。平和なことです。主のために生贄を捧げる、そのために来たのですと。で、私が生贄を捧げるとき、あなた方は身を清別して私と一緒に来なさいと言って、サムエルはエッサイとその子たちを清別し、彼らを生贄を捧げるために招いたと言います。この町の長老たちとエッサイの家族とはおそらく別であるので、町の長老たちとエッサイの家の者たちが一緒に招かれて、そして特別な生贄を捧げるという場面になっていったと考えることができるでしょう。で、エッサイが来て、その子供たちが一緒に来て、身を清めて生贄を捧げるという、その一連の清めの儀式に入っていくのを見た時にですね、サムエルはまずはじめにその長男エリアブという人物を見ました。年長者から重んじられていく社会ですので、父親の次は長男、長男の次は次男と順に清めの儀式をしていったことと思われます。そのエッサイの次に清めの儀式をするエリアブ、その人物を見た時に、彼はあ、この人を神様はお選びになったのだ、確かに主の前で油を注がれるものだと思ったと言います。大体兄弟がいれば、その長男はまあいろんな違いはありますけれども、大抵一番しっかりしていて、そして体格も良くて、その一家を次に担っていくものとしての教育を受けていてという、まあ、頼りになりそうな、周りからも信頼をされていますし、そういうふうに扱われている人物ですので、ああこの長男がというふうに思ったことでしょう。しかし神様がおっしゃったのは7節の言葉でした。彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るという、その上辺というのは容貌、容姿、その立ち振る舞い、能力、そういった人が見てわかる部分のことを指しています。言葉の明瞭さや人を導いていく指導力の高さや、そういったものを指しているでしょう。長男として生きているこのエリアブを見たときに、この中では彼が一番その名がふさわしいというふうに思ったのはごく自然なことであったわけです。しかし主は心を見るというふうに言われました。そしてエリアブではないのだということを神様は明確にここに宣言をしているわけです。ではというと、アビナダブという人物が呼ばれてきます。彼が次男になります。サムエルの前に進んでいくと、この者もまた主は選んでおられない、長男から順に次男、三男というふうに、だいたいふさわしい方から順番に順番がついていく、そういうふうなことになります。末っ子に近づいていけばいくほど、まあ、まだまだ未熟であり、何か大きなことを任せるにはまだ心もとない、そういう人物たちになるでしょう。だからサムエルの前に連れられてくる人というのはいい方から来てるわけですよね。で、最初の人が退けられた時にサムエルが見るのは、あ、この人は先ほどよりも劣っているとか、そういう尺度もあったことだと思います。しかし神様が一人一人について、この人ではない、この人ではないというふうに示されていった時に、この者もまた主は選んでおられない、この者もまた主は選んでおられない、 それはサムエルが決めた基準判断ではなくて、神様ご自身が示されることであったわけです。何人の息子たちがサムエルの前に進んできて、そして彼らを見て、サムエルは神様のもとに判断をしました。この者たちは神様が選んだものではないというんですね。で、11節です。サムエルはエッサイに仰せられたということで、ごめんなさいね、11節、サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですかって。エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないから。でエッサイのもとには8人の息子たちがいたわけでした。でダビデ、ごめんなさいね、サムエルが生贄を捧げるので、あなたの子供たちをここに一緒に招いてください、連れてきてくださいと言った時に、エッサイは7人の息子たちを連れてきたわけです。で一番末の息子には羊の番をさせていて、あ、お前はいいやということで、家のことを頼んで7人の息子たちを連れてきたわけですね。ということはつまり、エッサイはこの8人の息子たちのうち7人は大人扱いをしているわけです。自分と行動を共にし、神の前に生贄を捧げるときに、息子たちを連れてきてくださいって言われたら、じゃあお前たちと言って線を引いて、その向こうの8番目の子というのは、まあお前はいいやっていう子なわけですね。あまりにも少年すぎる、まだ大人のことに関わる年齢ではない、だからあなたは家で留守番をしていなさいという、そういう立場として扱いとしての子供になります。で末の子が残っていて羊の番をしているというふうに言うと、サムエルはその子も呼んできなさいというんですね。というのは、神様がエッサイの子たちの中に王を見つけたと言いながら、7人見たけれども神様はどれも違うと言い、でも子供はもういないのかと言ったら8人目がいると、まあ、もしかしたらその人かもしれないと思って、彼を連れてくるように言うわけです。その子がここに来るまで私たちは座につかない、生贄を捧げた後の食卓に着くという、そのことを自分たちはまだしない、ことは終わらないというんですね。ですからエッサイが線を引いた、これが私が連れていくべき子どもたちという意味での7人でも、神様が待っていらっしゃったのはそこの線ではなくて、さらにもう一つ向こうの8人全部、そうでないとことが終わらないという、神様ご自身の基準ということがそこに見えてくるわけです。で12節です。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマに帰った。この油を注ぐというのが、特別な役割のために聖別するという、その象徴になります。特別なというのは神様の御用という意味です。日常的な羊を飼うでも、畑を耕すでも、陶器を練るでも、そういった日常的な関わりの中で、良いことという以上の神様のためのという特別な役割にこの人を取り分ける、そのために神様が選ばれたという印が油注ぎというものになります。でここにはその油注ぎということと合わせて、主の霊が下るということが記されていきます。で聖書の中では、この油注ぎということと神の霊を内に宿すということが大抵の場合セットになって描かれていくことです。外面的には油を注がれて、そのことを誰もが知るところとなって、そのことが象徴的な印になっていくということですけれども、内側には その人から選ばれるって、人の前に選ばれるっていうことだけで人は変わっていかないわけです。特別な御用のために本当に何が必要かといえば、神の霊を宿す、神の御心をきちんと聞き分け、それを選び取り行動していくことのできる神の霊を宿すということが大事なことになってくるわけで、外側の面では油注ぎ、内には神の霊を宿す、そのことがここでも起こってきています。でエサイの子ダビデという人物にこの人物がなるわけですけれども、ですね、彼のことを12節、この子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だったとこう記していますよね。なので結局要望というかね、容姿を見ているんじゃないかというような感じがしますけれども、ここでですね、おそらく一番注目をするべき言葉というのは目が美しくという部分であろうと思います。で目が美しくというのは、まあ、素敵な瞳をしていてというふうなですね、そういう意味にももちろん取れるんですけれども、この目というのは心を映すものというふうに考えられて、目が美しいというのはつまり心の純粋な素直なものであるということを表す表現になります。なので神様が人をご覧になるときに、人は上辺を見るが主は心を見ると言った、その心を見るというときに目が美しいという部分がこの心の素直さ、神様がご覧になった心を見るという部分のことを表す表現になろうかと思います。もちろん体が丈夫そうでですね、姿が立派であるというのはこの役目を果たすのにとても大切なこととして記されているとは思いますが、何よりも目が美しく心の純粋なものであったという部分にこのところは注目をすることになるでしょう。ですので神様がこの王を選ぶということをしようとしたときに、長男から始まって7人、そして最後にみそかすのようなダビデが連れてこられて、でもこの子だというふうに言われた。一体何を求められたのか。容姿、背の高さ、能力の高さ、人に対する影響力の大きさ、それまでの経験、成熟した歩み、そういったものを横に置いても、それ以上に心のまっすぐなもの、素直なもの、神様が任じ、神様が命じ、神様が招くことに対して素直に応答して歩むもの、そのことが神様の求められていることだったということができます。というのはサウルのところでも分かったことですけれども、サウルはやっぱり神様の言うことに聞き従うことを求められたわけですね。で自分の判断とか自分でやろうとすることでそれを邪魔することは良くないことだったわけです。で人間的な意味で調子で経験があってリーダーシップが取れてというその人は、もしかしたら神様より先に自分の判断や考え行動を起こすかもしれない。でもそのような人間的なものを頼りにする歩みよりも、心のまっすぐな神様に聞き従うものを神様ご自身が用いて御業をなすというのがここで示されている型になるわけですね。その型というのは典型的な私たちがモデルとするようなものという意味です。神様が求めているのは心のすぐなもの。では人間に与えられている能力ということについても少し考えておきたいと思います。私たちもそれぞれにさまざまな能力や経験、そういったものを与えられていることですので、それをどういうふうに用いていったらいいのかということを考えさせられます。そして特にこれからの世代ですね、子どもたちや若い方々がどういうふうに自分たちに与えられている能力を生かして用いていくのかっていうのはとても重要なことであると思います。その中で考えてみたいことの一つ目は、能力というのは私たちの間では どうしても比較ということとこうセットになってくるものでないかなと思うんです。能力というものを測ってですね、誰が一番なのか、誰が誰よりも優れているのか劣っているのか、そんなふうな能力というものがあると、その大きさとか良さとかそういったものを私たちはどうしても比較するということの罠に陥りがちなものです。で、能力というのはですね、比較をして一番になるために与えられているものではないということをまず覚えておきたいと思うんですね。もし比較して能力が一番になるためのものであるとするならば、その能力が叶うものっていうのはごく一握りの人になっていくわけですね。で、ごく一握りの素晴らしくできる人が良い人であって、普通にできる人は劣っている人に分類されるわけです。で、その一握りの人を用いて神様がことをなさろうとしているかというと、決してそうではなくて、神様が人に能力を与えた時には、その能力を与えられている分だけ十分に用いるように願って、誰もがそれを使うように願ってそれを与えられたわけですよね。ですから比較をして一握りの良い人を作って、その人たちがというのではなくて、能力を与えられているものは比較ということの中で自分の持っているものを卑下したり、また何もないというふうに失望したりすることをしないで、与えられているものに目を留めてそれを生かしていくことが重要になってきます。で、その生かし方というものになりますけれども、神様は心をご覧になるのだというふうにここに書かれていました。その心というのは私たちの動機であり、私たちが神様に向かってそれをどう使うかということを問われるという意味でもあります。能力を自分のために、自分の利益のために人を貶めて利用することももちろんできますし、人のためにそれを使って使えて歩むこともできます。神様が願っておられること、神様がこのことをお与えになった意図というものにふさわしくそれを使っていこうとするかどうかということです。それがダビデの様子で言えば目の美しいという部分になるわけですね。私たちの心が素直にその能力の比較とかですね、あの人の方がうまくできるとか、あの人よりはうまくできるとか、そういうことにとらわれずに、自分に与えられているものを神様との関係の中でまっすぐに果たしていくことのできる歩み、そういう心の思い、それが私たちにとって非常に大事になってきます。神様が与えたものを神様の願われるように。でですね、この人は上辺を見るがというふうに言いましたけれども、神様は心を見るといったときに、分かりにくいということが結局あるわけですよね。上辺で見て分かるもの、秀でたものっていうのはよく分かるわけです。私たちの中でも、あの人はこれができる、あの人はこれができる、非常に秀でた能力であれば誰が見ても分かって、あなたはそれが得意だからそれを生かしなさいねっていうふうになるわけですけれども、その他大勢の私のような凡人のところにはですね、あなたは何が秀でてるんですか、何が与えられた能力なんですかと言われても、いや別に人よりそんなに秀でたことはないしというふうに、なんとなく埋没してしまう、自分に与えられている良きものを見出しづらい歩みがあるのではないかと思うんですね。で、上辺で見て良いものを伸ばすっていう方がよっぽど簡単なことなんです。でも普通の人に普通に与えられている良いものというのは、私たちがそれこそ見出して、そのことを神様から与えられているものとして用いていくというふうに育てていくべきものになるんですね。その時に普通の人が普通に与えられているものを神様のために用いられてという姿になっていく。そしてそれを神様は上辺を見るのではなく、人は心、神様は心をご覧になって、本当に普通の人、 あるいはダビデの場合では未曽加の8番目の子をお持ちになる。でそこを見出して育てていく。私たちが自分のうちにある与えられた良きものを、いや私には何もないですと言わないで、与えられているものを見出して育てていく。子どもたちの中に、青年たちの中に、その子その子に与えられている良いものを、人よりはるかに秀でて目立つような能力ではなかったとしても、神様がそれを与えて用いようとされているように育てていく、そういう思いですね。私たちの関わりというのが非常に重要になってくることです。私たちもまたその人その人に与えられている良いもの、心の内を大切にしながらご一緒に歩む者たちでありたいと願っています。そういう中に神様がこの人を通してこうしようと願っておられる御業というものが実現していくことを願いながら、期待しながら、ご一緒に歩んでまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。